どうもこんにちは、石川です。今回は2021年卒の内定者向けに社会人の基礎能力を身につけようの第3話ということで話をしていきたいと思います。で、今回は前回多分予告してるかな、質問会ということでいただいた質問に対してちょっとバリバリ答えていこうかなと思います。で、いただいた質問の内容っていうのがざっとお伝えしていくと、今ですね、結構コロナの影響で、旅行行きづらいけれども石川さんだったら旅行行きますかっていうことで、あとは、思うように遊べないもんで資格の勉強をやろうかなと思うんですけれども、どう思いますかっていう質問で、あとはですね、就職後に、自分はあんまりハキハキしてるタイプじゃないもんで、他にハキハキしている人に食らいついていくためにどういうふうにしたらいいですかっていうことで、あとは苦手な人と長く働くために、どういう方法がありますかということで、あとはスーツをどのぐらい買った方がいいですかとか、あともネクタイの柄など好感が持てるものは何ですかっていうことで、あとはですね、初任給が、金額ずばり書いてあるんですけども、例えば20万だった場合に、税金でいくらぐらい引かれて手取りどうなるのかみたいな話がありました。で、これは、私もですね、初任給20万だったので、給与明細があったんでちょっと引っ張り出してきたんで、それをもうずばりですね、包み隠さず大公開しちゃいましょうということで話をしていこうかなと思います。で、あとは、勤務地が、地元じゃないとか一人暮らしになった場合の不安と、あと有給ちゃんと使えるかなっていうことですね。で、あと体使う系の仕事で、体力的に不安があるよっていうのと、あと社内恋愛ってどうなんですかっていうのと、アルバイトとの大きな差は何ですか、理不尽なことがあった時の対処法どうですか、で、大学とはここが大きく違いますよっていうのを教えてください。で、あとはですね、職種に自分が向いているかで、この方は営業に、はい、営業の方に、すげえ噛んだなこの方は、営業の職種に就くそうです。あと保険とか、いつぐらいから入るんですかっていうこと、あとビジネスマナーが分かんないんですけどもどうすればいいですかっていうこと、あと年金についてということで、あとは、同僚だったり先輩たちと馴染めるか仲良くできるかで、長くその会社で働いて行きたいけどどうすればいいかで、あとはそんな感じかなということで、ざざっと話をしていきたいと思います。ちょっとこれどんぐらいになるのかな、時間、ザクザク言っていこうかと思うんですけども、まずは国内旅行、ですね、内定が決まって就活中に作っていたやりたいことリストを楽しむ幸せな毎日を送ってるそうなんですよ、この方は。で、ただ国内旅行に行こうかどうしようか迷っていますということで、答えにくいかと思いますが、もし石川さんが大学4年生なら国内旅行に行きますかという質問なんですけれども、これはあれですよね、コロナを受けてっていうことなんでしょうけれども、私のまず結論を言ってしまうと、行きます、私が大学4年生だったら。で、これはいくつかの、理由があるんですけれども、まずちょっと行きにくいっていうのは当然わかるんですけれども、そのコロナの状況がどうかとかっていうのももちろんあるんですけどね、世間的になかなかこう外出をしづらい空気感にはなっているんですけども、これを配信している最中では多分まだGoTo トラベルが配信になることってないと思うんで、ということは国の方針としてですね、日本の方針として、外出、国内の旅行だったら行っていいですよっていうふうにはなってますよね。で、ただ気になるのがやっぱり感染のリスクだと思うんですよね。コロナに移ったらどうなるかっていうところで、あともう一つが移したらどうなるかっていうことで、自分に対するリスクと他人に対するリスクっていうのがあると思うんですよ。で、ここの部分については、その報道されているものだけではなくって、いろんなところが発表している数字っていうのがあるんですよね。感染者の数字だったりとか、重症者の数字だったりとか、あるいは、死亡者の年齢層だったりとか、あと性別とかも出ているんですよ。っていうのを、確認したときに、どういうふうに見えるかっていうことなんですよ。で、これはちょっと私から明示してしまうと、 ね、なんか石川さんが言ってたからみたいな感じになっちゃうのはどうかと思うんですけども、傾向として、まあ、数字は自分で見てくださいね。傾向としてはやっぱり高齢者、80代以上の方っていうのと、基礎疾患がある方、まあ、持病をよく持ってるとか、まあ、糖尿病とかは結構報道されますけれどもっていう人が、重症化したりとか、あるいは亡くなってしまったりっていうのがあるんですよ。であとは傾向で言うと、男性で、かつタバコを吸ってるっていうのも、重症化しやすいっていう風な感じになってるんですよ。でこれらを踏まえた上で、他の数字と見比べてみるんですよ。まあ、よく言われるのが、インフルエンザと比べてどうだとか交通事故と比べてどうだみたいなのあるんですけれども、で私も実際調べてみたんですよ。ってなった時に、コロナウイルス、新型コロナウイルスですよね、が、どれほどの、怖さがあるのかっていうふうに考えたときに、例えばインフルエンザと比べたときに、死亡者が少ないよっていうふうに考えるとするじゃないですか。でそうすると、今起きているこの空気感っていうのは、まあ、どちらかというとこう報道によるもので、そういうふうな空気感になっているっていう感じですよね。であとは、交通事故っていうところを捉えてみても、やっぱりその死亡者数っていうとまだ交通事故の方が年間の交通事故者数、死者数かの方が多いので、じゃあ自分が交通事故に遭う確率とか そこで死んでしまう確率っていうのを考えた時に、外出しないとかあるいは車に乗らないとかっていう選択肢を取るかどうかっていうのを考えた時に、やっぱり取らないよねっていう感じなんですよ。だからあまり過剰に、恐れるのは、どうかなっていうふうなのは、まあ、私の感覚ですね。私の感覚。ね、これは本当人によって違うので、例えば、高齢の、おじいちゃんとかおばあちゃんとかと、住んでいるとかっていうふうになると、またちょっと話は変わってきますよね。移したらどうなるかっていう他人のリスクがあるので。うん。っていうことで、ちょっと考えてみてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、ここは、もう一つちょっと踏み込んだ話をすると、恐れるべきなのは、死ぬことじゃなくって、存分に生きないことなんですよね。これなんかの映画の、セリフであったんですけれども、で、確かにそうだなと思うんですよね。人って、ちょっといつかは死ぬものなんですよね。なんかちょっと壮大な話になるんですけども。だから、自分自身がどうやってその死ぬ時に後悔しないかっていうふうに考えた時に、大学4年生ってめちゃくちゃ貴重な時間なので、まあ、それをこう無駄に空気感に流されるだけで、自分の行動を制限していくっていうのはちょっとどうかなと思います。まあ、他にね、理由があれば全然行けばいいと思う。やめればいいと思うんですけどね。さっき言ったような、高齢の人と一緒に住んでるとかであれば、ちょっと怖いからっていうのは全然ありだと思います。うん、ということで、今やりやすいことをやっぱりやっていくっていうのと、国として禁止されてないっていう感じになってるんですよね。だから、ムードに流されるっていうのは、どちらかというと、これ本編の方で言ったように、正解探しなんですよね。ではなくて、自分で数字を見てみて、リスクを考えてみて、行動を決めていく。まあ、これが正解作りっていう形になるので、私であれば行きますということですね。はい。まあね、この方はちょっと自分の状況を見てみて、やってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。で、続きまして、まあ、最近思うように遊べず、資格試験に興味を持って、大学生のうちに勉強しようと思っています。今の大学4年生が、資格試験をすることに対して、ご意見を聞きたいです。また、おすすめの資格があれば教えていただきたいですということで、まあ、このですね、学ぼうとする姿勢っていうのはものすごい素晴らしいですよね。本当に褒めちゃうって感じなんですけども。で、資格の試験っていうのは、ズバリ私の考えで言うと、2つの前提においてやればいいんじゃないかなと思うんですけども、1つ目が仕事で役に立つ。で、2つ目が自分自身が興味を持っているっていうことなんですよ。で、これはどういうことかっていうと、仕事で役に立つ資格。まあ、例えば、この方のちょっと職種が何だったか思い出せないんですけども、宅建とか、不動産業を営むのであれば、宅建とか、あるいは中小企業診断士とか、まあ、コンサル系の、資格とか、あとは、事務とか会計の方に行く可能性がある場合は、簿記とかっていうので、もうズバリ仕事で役に立つ資格。で、あとは会社によっては資格を持っていることによって給料が上がる、手当がつくっていうところもあるので、まあ、これは取っておいてもいいんじゃないかなと思います。で、一方で、そういうものではない資格っていうのも結構いっぱいあるじゃないですか。で、それは自分が興味を持っているものであればいいと思います。例えば、こう、英語に興味があるから、トイック受けてみるとかでも全然いいし、本当に、なんだろう、本当に何でもいいと思うんですよね。野菜ソムリエの資格取るとかでも全然いいと思うし、ヨガインストラクターとかも全然いいと思うんですけども、自分が 興味持ってやれるものがあるのであればそれでいいと思います。で、ただ一つ注意しておきたいのは、基本的に社会人になってから資格っていうのはあんまり役に立たないです。車の免許ぐらいですかね、役に立つもので。私は、資格結構大学の時に取ったりしていて、それ以外でも取ってるんですけども、運転免許があって、あとは少林寺の有段者の資格があって、で社会調査士っていう、社会調査に必要なソフトが使えますよみたいな、それを証明する資格を持っていて、社会福祉主事っていう資格を持っていて、でこれは公務員になって、社会ソーシャルワーカーになれる、資格があるんですよ。であとは教員免許を持っていて、学校図書館司書の資格を持っている、ざっと思い返すだけでそれぐらい、持ってるんですよね。あとあれか、マーケティングビジネス検定っていうのもあるんですけども、それも資格を持っているっていう感じなんですけども、基本的に運転免許以外に仕事ですごい役に立ったなっていうことはないので、だから資格があるといいっていうよりは、資格を取得するにあたって、学びを通して何が得られるかっていうのが明確になってればいいんじゃないかなと思います。でもしそうじゃなくて、なんとなく勉強したいからっていうことであれば、時間の使い方をもっと無駄遣いに思えることに費やした方がいいと思いますね。これは本当に何でもいいと思うんですよ。ポイントとしては、振り返った時にネタになるものっていうのがいいと思います。例えば、読書とか映画とか、音楽とか美術館に行くとか料理するとかで、インド派ばっかじゃないかっていう感じなんですけど、ちょっと私の頭がインド派なんで、他にも全然運動するとかでもいいし、もうとにかく筋トレやってみるとかでもいいし、で逆になんかもうとにかく、コンビニに売ってるお菓子をなんか一個一個食っていくとかでも全然いいと思うんですけども、興味があるものにどんどん手を出していくっていう風にしてみてくださいという感じですね。社会人になるとどうしても時間っていうのが学生の時よりは取りづらくなるので、そんな感じでやっていくのがおすすめです。はい。で、続きまして、自分はあんまりハキハキしてないんだけれども、他にハキハキしている、人に食らいついていくためにどのような行動をしたらいいですかということで、これは私がですね、結構直接手厚くサポートした学生さんなんですけれども、確かに彼はハキハキしてないんですよ。ハキハキしてない。だけど、ハキハキしてない人がハキハキしている人にハキハキ感で張り合う必要っていうのはないんですよね。ない、全然ない。で、もちろん挨拶をちゃんとするとかっていうのは大事なんですけども、なんていうのかな、陰キャラとか陽キャラとかっていうと思うんですけども、明るいとかポジティブみたいなのはもちろん、分かりやすい長所ではあるんですけども、仕事をやる上で必須かっていうと別にそうではないので、失礼がないような形でちゃんと挨拶をするとか返事をするとかで、本編の方で言ったようにちゃんとメモを取るとか素直に取り組んでみるみたいな感じであれば全然問題ないと思うんですよ。一番最初の入り口のところで、そのハキハキしてるかしてないかっていうところで少し切り分けはもちろん生じるんですけども、仕事を丁寧にやっていきさえすればそこは全然気にしなくていいですね。本当になんかボソボソ喋る人でもすごいいい仕事するみたい、でもっていうのも言い方変なんですけども、ボソボソ喋る人がいい仕事するとか、逆にハキハキしてるやつがあんまり仕事しないというのは全然あるので、なんていうかな、就活においてはハキハキしてるやつっていうのは有利なんですけども、働き出すと別にそんなことは全然ないので、特に、無理にハキハキしようみたいな感じは、なんていうかな、持ってなくていいですよっていう感じですね。はい。なので安心してくださいって感じですね。だからあなたのままで OK ですっていうことですね。で、ただ相手が不快にならないようにだけ注意しましょうということです。で、続いて、苦手な人と長く働くために前向きに働く方法などありますかということで、これはですね、ズバリ苦手な人っていうのは好きになる必要がそもそもないんですよね。私も十何年働いているんですけども、嫌いな人とか苦手な人とかめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。同じ数だけ好きな人とかももちろんいるんですけども、嫌いな人全然包み隠さず言いますけど、いますよ、います。で、今でもこう出会うと、うわーなんか、あの時の上司だみたいな感じで嫌な気分になるってことはあるので、無理に仲良くする必要っていうのはないですね。で、もし近場に自分が苦手な人、嫌いな人っていうのがいるようであれば、これもやっぱりさっきとちょっと似てくるんですけども、こう失礼がないように接するっていうのは必要になってきますね。で、人ってやっぱりその生き物なので、こうフィーリングが合う合わないって当然あるんですよ。当然ある。だから無理に合わせようとすると相手もなんかこうそれを感じ取るので、とにかく 波風を立てないようにする。で、丁寧に接する。で、できるだけ距離を置く。で、仕事で毎日会うような関係性であれば、礼を逸しないようにするっていう感じでやっていくっていう風にしてください。はい。ということで、まあちょっとね、消極的な風に聞こえるかもしれないんですけども、やっぱり、現実的にはそういうところっていうのはあるので、そういう感じで考えていきましょう。はい。で、続きまして、スーツはどのぐらい買った方がいいですか？また、ネクタイの柄など、好感が持てるものは何かありますか？ということで、まあこれ男性からの質問なんですけれども、これについては、ちょっと女性で聞いてる方がいらっしゃったら、あんまり参考にならないんで、ごめんなさいなんですけれども、スーツは、基本的に3着買ってください。シーズンごとに。シーズンごとって言ってもあれかな、夏用のものが3着で、秋、冬、春で着れるものを3着っていうことで、計6着持っていてください。で、靴もやっぱ3足あった方がいいです。で、色は、黒、紺、グレーぐらいの感じでいいと思います。これはスーツを前提としてるんですけども。で、ワイシャツはあんまり柄とかなくって、白の無地のものっていうのをおすすめします。着やすいんで。で、慣れてきたら青とか入れるみたいな感じですね。で、あと、ベルトと靴の色を合わせる。で、靴は、黒と茶色を揃えればいいです。で、ネクタイの柄っていうのは基本的には、青、赤をベースとして持ってればいいですね。青とか、紺とかエンジとかっていうのを持ってればいいです。で、ネクタイの分かりやすい例で言うと、赤は、熱意を表す。で、青は、誠実さを表す。みたいな感じになるので、そこはちょっと覚えておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。ネクタイもそんなに高くないので、5本ぐらい持って、こう、1週間で回していくみたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。私はちなみに、軽装、クールビズとかウォームビズとかの感じなんですけども、ネクタイは必須じゃないので、あんまりしないですね。あんまりしてないです。ということです。はい。で、あとはですね、みんな気になる初任給、20万だった場合、どれぐらい手取りが残るのかっていうことで、2008年の夏のですね、給料明細がありました。引っ張り出してきました。で、本給が20万で、時間外が約7000円で、その他の手当が2万1000円ついてるんですよ。で、総支給額が約23万円。で、そっから健康保険料、厚生年金と雇用保険っていうのが、あとは所得税かっていうのが引かれて、手取りがですね、約20万円です。これが、23万円に対して20万円ぐらいが手取りになってますという感じで、これが2008年の夏ですね。で、これは本当に住んでる地域とか、あと健康保険料とか厚生年金とか雇用保険っていうのは年によって変わるので、一概には言えないんですけども、大体それぐらい残るというような感じですね。で、これは働き出して、2年目になると、今度所得税じゃなかった、住民税か。住民税っていうのがかかってくるので、若干減ります。ということで、ちなみにですね、2009年の、秋ぐらいのやつも引っ張り出してきたんですけれども、本給と、時間外と手当がついて約25万円の、支給です。で、そのうちもろもろ引かれて、手取りが21万っていう感じですね。はい。で、これは本当にさっきも言ったように人によって違うので、大体の目安として、考えておいてもらえればなと思います。それ以外にも、例えばその労働組合があるとか、あと共済みたいなのに、必ず加入するとかっていうのがあれば、またその分減っていくので、ベースとしてちょっとそれぐらいで考えておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとその、お金の不安みたいなのはあるかもしれないんですけれども、その自分がどういう生活をしていきたいかみたいなので、ちょっと、考えていくっていうのもありだと思います。例えばその食費とか家賃とか水光熱費とか通信費とか、あと貯金とかっていう固定費と、プラスアルファで流動費、娯楽費とか、いろいろあると思うんですけども、どれぐらいかかるかみたいなのを試算してみると、可処分所得って言って自分が使える金額っていうのが分かってくると思うんで、そんな感じでちょっと洗い出しをしていっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとはですね、勤務地が地元じゃない一人暮らしの不安みたいな感じなんですけれども、自分のホームじゃないところで働いていくことに対する不安についてはですね、これは慣れですね。必ず慣れます。私も結構移動が多いので、いろんなところに住んだりとか、 静岡県内なんですけども、であとはそのいろんな事業所とかいろんな人と関わってきたんですけども、これは必ず慣れます。でただ一人暮らしの場合っていうのは、やっぱり家事にかかる時間っていうのがあるので、まあ、そこはちょっと自分の中で、リズムを作っていくっていうのがいいかなと思います。食事作ったりとか、掃除したりとか洗濯したりとかっていうのがあるので、まあ、ここは、無理のない範囲で自分で頑張っていくというような感じですね。私の友達、男友達は、やっぱり家事をするのがめんどくさいもんで、自炊はせずに基本的に外食してるって言ってましたね。まあ、そういうやり方もあるんじゃないかなと思います。はい。あと有給をちゃんと使えるかとかっていうことなんですけど、これはやっぱり組織によって違いますね。私の会社はもうバンバン使えます。はい。あとは体力が不安っていうことなんですけども、これも、人によっては違うと思うんですけれども、まあおおむね健康体であれば、無理をしない、なんとかな、睡眠不足とか、お酒を飲みすぎるとか、まあ、自分の体調が悪くなるようなことっていうのを、続けなければ大丈夫っていう感じですね。はい。であとは社内恋愛についてどう思いますかということなんですけども、これはですね、本当一概になんとも言えないんですけども、まあ、私はあんまり、私自身はですよ、あんまりおすすめしません。で、なんでかっていうと、社内恋愛をすると、結婚するにしても別れるにしても、やっぱりちょっと、周囲の目が気になりますよね、仕事をする上で。うん。ということで、別れた場合っていうのは、なんかそわそわしちゃったりとか、結婚する場合っていうのは、自分の給料が相手に丸分かりになったりとか、あるいは、なんとかな、その配属とか、移動っていうのは、そこをちょっと加味されるんで、自分自身の能力以外の、ポイントっていうのが、出てきてしまうっていうところで、まあ私はあんまりかなと思います。まあ、とはいえ、仕事を一緒にしていると好きになっていくものだったりもするので、別に悪いってわけではないんですけども、そういう不自由さみたいなのも出るよっていうのは間違いないです。で、一方でその仕事をしているその彼彼女っていうのがわかるようであれば、まあ、その気心知れてくるので、まあ、結婚した後に結構うまくいってるっていうケースは私の身の回りではありますね。はい。ということで、まあ、どっちでもいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。はい。で、続きまして、すごいな、もう21分超えましたね。はい、頑張っていきましょう。アルバイトとの大きさ、大きな差は何ですかっていうことで、アルバイトとの大きな差っていうのは、まあ、バックレられないっていう感じですかね。まあ、逃げることもちろんできるんですけれども、アルバイトの時って結構なんか、ちょっと調子悪いなと思ったら風邪ひいちゃいましたみたいな感じで休むっていうのはできるじゃないですか。私もアルバイト30回に1回ぐらいは風邪ひいちゃいましたって休んでたことあったんで、責任ですね。逃れられない責任があるっていうのがやっぱり大きな、ものですね。はい。で、続きまして理不尽なことがあった時の対処法ということで、まあ、これは本編の方でも言ったような気がするんですけれども、理不尽なことはあります。私も結構理不尽なことを受けたんですけれども、その時に、考えること、まずは、相手の言っていることと内容っていうのを、言い方とその内容っていうのを切り分けて考えるってことですね。でもちろんその自分の気持ちがすごい揺らいでしまったりとか、なんかムカついたりとかっていうことはありますんで、それはちょっと徐々に慣れていきましょうということですね。私はそれこそ、セルフマネジメントって言って、こう自分の感情をコントロールするとかっていうのも学んでいるので、その辺も、お伝えしていこうかなと思います、今後は。はい。ということなので、であとはですね、理不尽なことを自分が受けた場合に、その自分の後輩とか部下ができた時に同じことをしないというのはすごい大事だと思います。はい。であとはですね、大学とはここが大きく違うぞっていうところについては、これは、本編の方で言ったかな、大学っていうのは基本的にインプットする場なんですけども、社会人になるっていうとアウトプットが求められるので、でおそらく一番最初の頃は結構愕然とすると思います。その自分自身のできなさみたいなのに愕然とすると思うんで、まあ、そこは、乗り越えていっていきましょう。必ず慣れるので、はい、慣れていきますね。頑張っていきましょう。であとはその自分の職種、自分がつく職種に自分が向いてるかどうかっていうことで、まあ、この方の場合は営業だったんですけれども、それはですね、これも慣れるものです。でただ、漫然としているだけだと慣れていかないので、じゃあどうすればいいかっていうと、その分野で、まあ、会社の中ででいいんですけどね、この人はすごいできるなとか、この人一流だなって思う人に教えを請うっていうのは割と、有効な手立てですね。人に習うってめちゃくちゃ時短になるので、短縮できるので、学ぶ時間っていうのが、 営業でどういうところがポイントですかとか、何気をつけてますかとか、なんとかこういう場面に遭遇したんですけれども、先輩だったらどうしますかとかっていうのを相談を逐一していくみたいな感じでやっていくのがいいと思います。私も未だにやってますね、それは。自分の、考え方とかっていうのをこう上の人にぶつけてみて、どう思いますかとかっていうふうに教えを請うっていうふうにやっています。はい。あとは保険とかを、いつぐらいから入るだろうみたいな感じなんですけども、これもですね、結構人によって違うので、私の、考え方で言うと、貯金ですね、まず貯金した方がいいですね。特に若手のうちとか結婚してないとかっていう風になると、かなり、お金に余裕ができるので、貯めといた方がいいです。で、その後に自分が結婚するとか、あとはその新婚旅行に行くとか、こう子供ができたりとか、家を建てるとかっていう風になった時に、その、元手があるか頭金があるかどうかって全然違うので、貯金をおすすめします。で、プラスアルファで、じゃあ、自分が病気になってしまったりとか、働けなくなってしまった時のリスクっていうのを考えて、保険に入るっていう感じがいいですかね。自分の体調と相談するっていう感じでいいと思います。はい。なので、保険屋さんに騙されないようにしてくださいねっていう感じですね。はい。また具体的にどういう保険に入ろうかと思ってるみたいなのを相談してくれれば、ちょっとその辺の相談も乗っていきます。別に私は保険の営業マンじゃないんで、ザクバランに伝えていきますんで、よろしくお願いします。はい。で、あとはビジネスマナーがわからないということで、これはですね、結構会社によって教えてくれるみたいなことがあるので、そのビジネスマナーも結構細かくあるんで、何とも言えないんですけども、とりあえず敬語で話しておけば大丈夫ですね。で、うんうん言っとけば大丈夫です。はい。またビジネスマナーについては、LINE か YouTube で話をしていこうかなと思います。これは仕事術の LINE の方で話していこうと思いますんで、未登録の人は登録しておいてもいいかもしれません。はい。で、あとは年金ってどうなってるのっていうことで、どうしたらいいのかっていうことなんですけども、基本的に年金はですね、会社に入社するのであれば、会社から払う、会社からっていうか、その会社の給料から控除されて払うことになるので、そっちの方でやっていってくださいという感じですね。で、年金って結局その自分が老人になった時にもらえるかもらえないかみたいな話っていうのはあるんですよ。で、これは本当に賛否両論あって、そもそも今の、その人口の、ピラミッドからするともらえないんじゃないかみたいな説もあるんですけれども、これはですね、その具体的な額がそのいくらもらえるかどうかっていうところももちろん大事なんですけども、ただ、これはちょっと精神論に聞こえてしまうんですけども、年金の制度っていうのは今の老人、高齢者の人っていうのを現役世代が支えるっていうモデルになっているので、今までの日本を支えてくれていた人たちに対する敬意としてやっぱり払うっていうのは、一つのあり方なんじゃないかなと思います。なんていうのかな、小粋に行こうぜみたいな感じなんですけど、払わないっていう選択肢は、今まで積み上げてきてくれた人、今までの日本を積み上げてくれた人に、ちょっと、無礼じゃないかなっていうのは思います。ただこれは私の考え方なので、払いたくないとか、払わなくていい立場にいる人、払わなくても、やいのやいの言われない立場の人は別に払わないという選択をしてみてもいいかもしれません。この辺も自己判断でよろしくお願いします。で、あとはですね、同僚だったり先輩たちと馴染めるか仲良くできるかということなんですけども、これはさっきの、苦手な人っていうところにも通ずるんですけども、無理に馴染もうとする必要はないですね。なぜかというと、自分自身のキャラじゃないことっていうのをやることによって周りと馴染むと自分にガタが来るんですよね。自分に負荷がかかるので、あんまりおすすめはしません。はい。なので、自分らしく、ただ丁寧さとか失礼がないようにっていうのは、再三言っているように、そこはちゃんと、踏まえておいてください。で、その上で自分らしく振る舞っていく。で、その中で、相手がどういう反応するかっていうので、少しずつですね、そこを調節していくみたいなのがやり方としてはいいんじゃないかなと思います。はい。なので、私も結構ペラペラペラペラ喋ってるタイプなので、周りはそれはそれで認識してくれているっていう感じなので、自分が働きやすく、なっていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。あとは、長く会社で働いていけるかみたいな、3年以内で辞めちゃうみたいなことにならないといいなっていうような感じなんですけども、これ考え方2つあって、3年以内で辞めるっていうのは、確かにその世間的に見るとあんまり評価というか評判が良くないっていうのは確かにあります。で、ただ、それを念頭に置いてしまって、ブラック企業だった場合とか、どうしても自分の、適性と合わない場合っていうのは、辞めるっていうのは全然選択肢としてはありじゃないかなと思います。とはいえ、それを逃げと 逃げに使ってしまうっていうのは なんかちょっとしんどいからやめちゃうみたいなのはあまりおすすめしないので、じゃあどうすればいいかっていうと、自分がその会社において得られるものっていうのと、あとは、自分がその会社に対して貢献できることっていうのを考えてみて、その得られるものっていうのを得る、あるいはその成果が、こういう成果を出していきたいっていうのを出していくっていう感じでやっていくのがいいんじゃなかろうかなと思います。はい、でそういうふうにして、自分で頑張っていくと新しいその景色が見えてきたりするんで、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、ちょっともう30分近くになりましたけれども、ざっと、質問に答えていきました。また別途ですね、質問とかあれば、ちょっとこういった形で答えるかどうかわからないんですけれども、答えていこうかなと思います。はい。ということでですね、今回質問会第3話ということで終わっていくんですけども、また次回はですね、ちょっとまとめということで総括していこうかなと思います。まあ、おさらいと、あと今後、その仕事、社会人の、スキル、基礎知識っていうのをどういうふうにつけていくかみたいな話をですね、していこうかなと思いますので、楽しみにしていてください。ではですね、今回は以上となります。どうもありがとうございました。